子どもと IT 生成 AI ポッドキャスト、インプレスの教育メディア子どもと IT メールマガジンをもとに、直近1週間の旬の話題を生成 AI がピックアップしてポッドキャストでお届けします。
はい、よろしくお願いします。
まず最初は編集部のおすすめ記事からご紹介します。一つ目の記事ですね、タイトルが真剣ゼミが進化、小学講座は褒めて伸ばす AI、高校講座は定期テスト対策 AI を活用です。この記事なんですが、多様な学習でどう生成 AI を活用して子どもの意欲を引き出すかっていう視点がすごく面白くて、
そうですね、
特にびっくりしたのが、小学講座の方に最近のスマホゲームのガチャみたいな仕組みが導入されてるんですよね。
ああ、なるほど。あれは単にゲームっぽくしただけではなくて、裏側がすごく合理的でして。
ほう、合理的なんですか？
はい、小学講座のデジタル赤ペン先生っていうのは、過去4億2000万枚もの答案データを学習しているんです。
4億2000万枚ってとんでもない数ですね。
そうなんですよ。それでただ闇雲に褒めるわけではなくて、その AI がですね、一番モチベーションの上がる最適なタイミングを分析して褒めを行っているんです。
なるほど。だから子どもも飽きずに続けられるってわけですね。じゃあ高校講座の方はどうなんでしょうか？
高校講座の方はですね、最近は推薦入試が増加していて、内申点がすごく重視される背景があるんです。
はいはい、日々の成績が大事ですよね。
だからこそテスパシンとか AI 質問しまじろうといったツールを使って定期テスト対策をしっかりサポートしているんです。
そういう明確な理由があったんですね。では続いて次の記事です。タイトルがマイクラ作品が地域防災の学びに、全国大会で見えた子どもたちの可能性です。
第7回マイクラカップの記事ですね。
はい、今回のテーマがレジリエンスを備えた街づくりだったんですが、小学生部門のイカバルーンっていうチームの発想が面白くて。
亀の島の作品ですね。
そうなんです。笑顔が一番のレジリエンスっていうことで、避難施設が遊園地みたいになってるんですよね。
この柔軟な発想に本当に感心しました。
素晴らしいアイデアですよね。一方で中高生部門の方を見ますと、バーチャル災害体験を作ったりとか、あとインプレッションの作品だと防災施設と日常の一体化っていうテーマに取り組んでまして、
かなり本格的ですね。
そうなんですよ。子どもたちが自ら役場を調査して、生成 AI とか外部ツールも駆使して社会課題に向き合っているっていう事実が、客観的に見ても非常に高く評価できるポイントです。
はい、
それでは次に先週公開されたよく読まれた記事をご紹介。一つ目の記事は高校無償化の改正法成立、私立の所得制限撤廃、中学校35人学級導入も。
はい、
2026年4月から所得制限を撤廃して、私立高校の支援上限を45万7200円に引き上げるという内容です。合わせて中学校での35人学級導入の事実も伝えられています。
なるほど。
続いて2つ目の記事、パルシステム給付型奨学金で学生を支援、3団体が伴走の成果を報告。こちらは85人の小学生に対して、資金面だけじゃなくて生活面や心理面の伴走者としての支援を行い、国家試験合格や就職内定につながったという報告です。
はい、
3つ目は TBS が第8回マイクラカップのダイヤモンドパートナーにワークショップも開催。TBS が協賛しまして、遊びと学びをテーマにしたTBS 賞の創設と全国でのワークショップ展開を行うという事実が記載されています。
なるほど。
その他、先週1週間に子どもと IT で取り上げたニュースをぎゅっと凝縮してご紹介しますね。公務や授業のアイディアを形に、ジェミニー・フォー・エデュケーション・アイディアソン2026を開催、新卒の 49% が就活で AI を活用、調査で見えた自己理解の揺らぎ、約400社の教育ソリューションが集結、第17回 EDICS 東京を5月13日から開催。車とテクノロジーで学ぶ安全と未来、 DMW と放課後 NPO が実施団体を募集、宮城県総合教育センター、児童生徒の生成 AI 活用を目的としたガイドブックを公開。
はい、
ひとり親家庭の中高生にドローンプログラミング体験を無料で提供、レッドクリフ。大学 1,2 年のキャリア教育、98.9% が就活や将来に役立つと実感、教育現場のための AI 導入&活用ガイド2026を4月6日に発売、全国の教育委員会へ無償提供。
これらの記事は子どもと IT のサイトでご覧いただけます。また、毎週火曜日に無料で配信しているメールマガジンでも1週間の話題をまとめていますので、ぜひこちらもご登録ください。それではまた来週をお楽しみに。